ルパレットの
カラフルパレットの
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 ラジパレ。
ラジパレ、この番組はシムズミュージックエンターテインメントの提供でお送りいたします。
はい、どうもゆうきです。
あきひろです。
カラフルパレットです。よろしくお願いします。イエイ。はい、ということでですね、今回も始まりましたラジパレということでですね、楽しくやっていこうかなと思います。
楽しくやっていきましょう。
さあ、2019年も間違えた、2020年だわ何言ってんだ俺は、
はい、
何を言っちゃってんだ、
何を言ってるんだい、
何を言ってんだ。2020年もですね、
はい、
もう1ヶ月経ちました。
そうですね、早いですね。やっぱり早い。
いや、めっちゃ早いよ。もうなんでこんな早いんだ、時が経つのがよ。
いや、時間
どうしてくれんだよどうしてくれんだお前は。
じゃあ私が、
うん、
充実のね、時間を今年1年あげますから。
なるほど、
ね、え
あなたが私に充実をくれる。
そう、
ありがとう。
あなたも私に充実をくれる、
うん、いいよあげても
ちょうだい、
うん、
みんなも私にくれる、
うん、
私たちもみんなにあげる。
あげる、
あげる、
うん、あげるよ。
あげちゃうから、う
ん、みんなで充実してこう。
はい、
オッケー。ということでですね、
うん、
2020年2月のラジパレでございますけど、
はい、
いやー、1ヶ月っていうのは経つの早いですね。まあ1月僕ら何やってたかな。
1月はね、うん、YouTube 番組を、
そうなんすね、
始めまして。
そうなんすよ。
その撮影が結構ありましたね。
結構何日も YouTube の撮影したね。
うん、
ぜひね、このラジパレを聞いて、あ、はい、カラフルパレットを知ってくれました、
うん、
そして、あ、カラフルパレット YouTube の番組やってんだっていう風に思ってくれた方がいたら、
うん、
ぜひカラフルパレット、カラパレチャンネルでね、
そう、
検索してみてほしいなと。
カラパレ、
うん、
うん、
ぜひお願いします。
よろしくお願いします。
まあでも本当にね、体当たりでいろんなことやってますから、
はい
ね、まあ本当にぜひチャンネル登録していただいて、
チャンネル登録と高評価ですね。
はい、高評価ボタンもぜひぜひ、うん、
はい、
コメントもたくさんつけてもらえたら嬉しい
な。あー、嬉しい、
思います。
はい、
まあ2月もね、いっぱいライブがありますよ。
ある
ね、
あるよ。
だからね、また全国に、ね、向かっていきますんで。そして、
おい、
もうあと2ヶ月ぐらいで僕たちのワンマンライブツアーが始まるんですよ。
そうなんですよ。
テンション高いですよまあ2019年もね、
はい、
全国、6カ所ではい、ワンマンライブツアーをやらせていただきまして、今回もそれ以上にやっていくということで、はい、
そうですね、
今決まっているのが、
うん、
愛知、北海道、
北海道、
そして栃木、
静岡、
長野、この5カ所が
OK
決まってますから。
あとやりたいところまだまだあるね。
ありますよ。
発表できてないところが
あります。
めっちゃありますから、
ぜひ楽しみにしててください、うん。それではまず1曲目、この曲をお送りします。カラフルパレットでハッピーウェザー、どうぞ。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
ラジパレ。本日のお題はこちら、節分は豆巻く派、巻かない派、ということで始まりました。
はい、
今回こちらのお題で、
うん、
節分といえば豆を巻く派なのか巻かない派なのか、
うん、まあこれ巻きたい派なのか巻きたくない派なのかっていうところでもあるんですか。
まあそうだね、
うん、
まあでもこれね、多分各家庭の、
はい、
なんつ、本当に家のなんつうのかな、風習というか、
うん、
そういうところだと思うんですよね。
そうですね、
まあ、
うん、僕実際は巻かないですけど、
うん、
毎年のようには巻いてないですけど、う
ん、
ただ巻きたいか巻きたくないかで言ったら巻きたい派ですね。
じゃあ今年は巻こう。
あ、巻きたいね。巻こうか、
自分の東京の家で、
うん、
玄関で巻こう。
あ、巻こうか、
うん、巻きまし
ょう。そのさ、巻いた豆っていうのは拾うの？
ちなみに、
うん、
もう冒頭から言いますけど、
はい、
私ゆうきの実家は幕派なんですよ、
はいはい、おお、 いいですね、季節の行事を重んじる。
まあ、今はやってないけど、うん、そのちっちゃい頃っていうのは撒いてましたね。玄関に向かって豆を ね、あの本当に親と兄弟と一緒に鬼は外福は内って言いながら撒いて、まあ次の日の朝に母親が片付けてたかな。
あ、でもうちもやったことあるかもな。
結構毎年やってた。うちは。
あ、そう、うん、だからその豆の行方っていうのは、うん、その時子供だったもんですから、
はいはいはい、
どういう形でお掃除されてたのか、それとも掃除してたのか。
掃除はしてないけど、うん、多分鬼が食べるんじゃない。
鬼が食べてくの。
鬼が食べるんじゃない。
鬼は外、鬼は外、
だから鬼に当てるんでしょ、うん、あれは。だから鬼当てられて、うわ悲しいなって思って、うん、まあまあまあまあ豆来たし食べるかと。
あ、なるほどね。
今すげえ適当なこと言ってるよ
この家には、うん、寄りつかんようにしてやるわ、豆くれたしっていうところ、
まあまあ、あげたんだねすげえ適当なこと言ってるからね節分のなんかこういう風習 の、はい、どういう感じだったかっていうのはもう各自調べてください、はい、まあ俺らお前らが調べとけって感じなんだけどね
本当だよね。
このラジオ撮る前に調べとけって感じなんですけど、
節分のことお前ラジオでやんじゃねえのか
よ。そう今日その話すんじゃねえのかよっていう、まあまあまあまあ、節分がどういう風に始まって、うん、どういう風に、うん、広まったかとかっていうのはよく分からんけど、うん、今日はとにかく豆を撒く派なのか撒かない派なのか、
そう、そこだけ、そこだけが重要ですから今日は、
うん、そう、まあ、今日ね、はい、結構たくさんねメッセージいただいてますよ。
そうですね、
はい、
はい、
じゃあ紹介していきましょう。
ほい、
はい、ラジオネームマキさん、初めてメッセージ送ります。
お、
節分は豆を撒かない派です。小学校の頃までは毎年父が鬼役になって家族で豆をまいていたことを覚えています、うんうん、鬼は外福は内って言いながら豆をまくことがすごく楽しくて、家族の中で一番多くの豆をまいていた記憶があります。終わった後の掃除も家族全員で1年の幸福を願いながらやっていました。最近は豆をまくのよりも食べることが毎年恒例になっています。お二人の子供の頃は豆まきの思い出とかありますかと。
あーすごい、これ撒いた後家族みんなで幸福を願いながら掃除をしてたっていうところまで入ってるのがすごく素敵ですね。
すごい、
うん、
それはすごい。
これね、うん、
俺なんかさっき鬼が食ってたっつったからね、
ねこれでも親御さんが非常に素晴らしい、教育をされたんですね。これ
いやもうすごい、うん、なんかもうね聞くだけであったかい家族よ。
温かい、すごく温かい、
ね、
うん、素晴らしいじゃないですか。
すごいな。
お二人は子供の頃の豆まきの思い出とかありますかということなんですけども、まあ、うん、
ある。
いやだからさっきその冒頭で言ったように、
ちなみに節分の思い出ってある？
節分の思い出は豆まくっていうよりはどっちかというと恵方巻きを、うん、目つぶって恵方を向いて食べたことがあるなっていう。
恵方ってどっちの方向っすか？
その年によって違うじゃんね、恵方って。
あ、そうなんだ。
北北東みたいなの。
へえー、まあ、ちなみにねうちはね、
うん、
恵方巻きの文化はなかったかもしれ
ん。あ、そうなんだ、
うんうんうん、だから大人になってから恵方巻きっていうのがコンビニとかで売られてて、
うんうんうん、
あ、これ節分の時期に食べるっていうのが大人になってから知ったかもしれん。もしかしたら知らず知らずのうちにやってたのかもしれないよ、実家で。でも全然自分は意識してなかった。
うんうんうんうん。もうね、ほら実家がほらコンビニエンス的なものをやってるでしょ。
的なね、コンビニエンス的なね
的なものをやってるでしょ。だからね、毎年やっぱ時期になるとエゴ巻き売るんですよ。
あー、なるほどね。
うん、だから、うん、毎年要はそのあれね、コンビニエンス的なものって、うん、本部とのやり取りで、
本部とのやり取り
とノルマ的なものがちょっとあったりするわけ
めちゃくちゃ詳しいこと言うじゃないですか
ノルマ的なものが、うん、要は
コンビニエンス的なところの回しもんかい
各そのマネージャー的な本部の人がね、うん、やっぱそういうのあるわけ。
なるほどね。
それで、うん、担当してる店舗に、うん、いや今年どうすか、こっち何本ぐらいお願いできますかみたいな感じになるわけさ。
なるほどね。
そう、それでよく家でも買って、うん、結構人数分以上の恵方巻きが家にあったので、
へ
いっぱい食べた。
え、そのちっちゃい頃からお家はコンビニエンス的なことや
った？ちっちゃい頃じゃないですよ。
あ、ではない。
割と大きくなってからです。
大きくなってから、
うん、
なるほどね。へえ、そうか。
そうです。あとなんか 近所の幼稚園に鬼の面かぶって行ったこととかもありますよ。
あ、まああれよね、その子供会とかで、
うん、そうそうそうそう、
地域の子供会とかで、うん、あの豆まきやるよね、お菓子とか混ざったやつをね、うん、でなんつうかあのね、そうやって子供会の役員のお父さんたちがさ、
はい、
あの鬼役になってくれてさ、うん、なんか豆をね当てたりとかするよね。
はいはいはい、
そういう思い出は確かにあるよね。
うん、うん、
あるある、
そんな感じかな。
はい、
うん、
まあそんな感じですよね。まあ多分みんな共通のね思い出を僕らはただ言ってるだけだと思いますけどね。
そうです
ね、まあまあまあコンビニエンス的なことはね、はい、みんながみんなやってるわけじゃないから。
そうですね、
そうそうそうそうそうそう。はい、次お願いします。
はい、じゃあ次ラジオネームさやちゃん。
はい、
うん、豆まきするよ。
おい、
節分は豆まきしてママの作った恵方巻き食べて、豆を年齢の数食べるよ。
あー食べるよね。
あーそうだね、
それやるわ。
給食にも福豆出るよ、う
ん、あ
ってことです。
給食にも出るんだ。
なるほどね。
でも記憶をたどってみれば俺たちの時代も給食にも出たかもしんない。
そうかもしんないね、
うん、
だからなんか年齢の数だけ食べるっていうの確かあった気がするね。
あるあるあるある。
年齢の数以上は食べちゃいけないのかしら。
まあでもそれはもう50になさって、だって
まく豆ってさ、
うん、
大量よ、大量
大量。え、でもまいたやつは食べないよね。
まいたやつは食べないよね。
だってほらうちは玄関に向かって投げていたから、玄関の床に落ちたやつ食べたくないじゃない。
食べないよね、
うん、だって多分塵とかも一緒に取れてきちゃうからさ。
そうだよね、
そうそうそうそう、うん、
あ、袋から自分の年齢の分だけ食べるってことなのか
じゃない。
あの福豆ってさ、うん、割と美味しいじゃん。なんか飽きない味というかさ、
なんつうのかさ、あれってさ、
うん、
なんつうの、なん普通にしてたら全然欲する味じゃないんだけど、うん、食べ始めるとやめれんくなるよね、
う
ん
う
ん、
止まらん、
うん、
カッパエビセンのようにハマる、
ね、
味ですよ。
あなたの中でカッパエビセンイコール福豆なのね。
そうそうそう、やめられない、止まらないっていうね。
カッパエビセン、
それそこです。
じゃあこれ新しいやつで、
それ
やめられない止まらないふくまめ。
そうです、そうです。そうです。
なるほどね、
こんな感じだよね。
いやーまあね、
そう、年齢の数以上に絶対俺食べてたな。でも
あ、でも今年はそら、
うん、
やっぱもう大人になったから、うん、今年37歳になる。
まあ今年の夏にね、
なる、
あ、まあ、37になります。
今回の2月は36の、
そうです。
36粒って結構いけるよ。
あ、結構食べる。
量的に結構あるよ。
そうだね、
うん、やったらいいよ。
今年はじゃあ楽しみですね、
うん、
はい、
36粒
食べれますから、
うん、7粒食べたいのは来年までちょっと我慢していただきたい。
、うん、そうです、
そうですね。
それでいきましょう。じゃあ次のお題、
はい、
お題じゃねえや。
はい、ラジオネームチャームさん、ゆきさん、あきろさん、こんばんは。
こんばんは。
節分の豆焼き、小さい頃は毎年していましたが、最近ではやらなくなりました。我が家には食いしん坊の室内犬がいるので、豆焼きすると食べてしまうのです。豆は消化が悪いので愛犬が食べてしまわないように豆まきはしません。ゆうきさんとあきろさんの節分エピソードもぜひ聞かせてくださいという。
いやーそうか、はい、確かに室内犬を飼ってるお宅だと豆まきは厳しいかもしれない、
うん、確かにね、だって絶対豆食っちゃうよね。
そうだって豆まきの豆を、
うん、
待てって言って待ってくれるワンコちゃんばっかりじゃないもんね多分。
そうね、
うん、
まあそうか。でもね、ワンちゃんのね健康を思ったらね、
うん、
その豆はまかないけど福豆は食べるのかな。あってきて、
そうか、幸福を願ってね。
そうそうそうそうそう、あの年の数だけぜひね食べてください。
そうだね、だから、ね、あのワンちゃんが食べると消化が悪いってことなので、うん、ワンちゃんの年齢の分だけチャムさんが食べよう。
そうしよっか。
そうしよう。
まあ、あとは、まあ、ワンちゃんどうだろう、うん、寝るときとかはもしかしたらケージとかに入ってるのかな。もしもあの寝るときだけケージに入ってるんだったら寝てからやろっか。
あ、豆まきね。
寝てからちょっとだけ、まあ、あんまりいっぱいまくと大変だから、
うん、
あのワンちゃんがケージに入って寝てからちょっとまこうか。
おにわさと、
ふわーちー
ちーってぐらい、まあ、ほのかな感じ。
そうそうそう、うん、本当に、2、3粒だけやっていただいて、あとはもう食べる。
食べよう。
うん、
それがいいよ。
まあやってみてください。
そうしましょう。
まあエピソードか、僕ね、はい、
うん、
やっぱりね、節分といえば、
はい、
忘れられない思い出があるんです。
おお、あるんすか。
あるんです。
おお、なんすか。
毎年ちっちゃい頃やってた思い出。
はい、
もうね、うちではね恒例行事で毎年それがすごく楽しみでした。
へ
え。まあ僕ね、
うん、
一番末っ子で、
はい、
姉と兄が、
うん、
6個上と8個上に、
うん、
いるんですけど、
うんうんうん、
基本的に母親と 兄と姉と僕とおばあちゃんが、
うん、
取る側になって、節分ってあのお菓子巻いたりするでしょ。
ああ、はい、そうですね、うん、はい、
あれを、うん、部屋を真っ暗にして、
ほう、
で親父が俺たちに向かって巻いてくれるわけよ。
へえ。
でそれをだから一生懸命もう自分のお菓子だっていう感じで、はい、もう兄弟と一生懸命うわーって拾ってっていうのは毎年やってましたね、は
あ、めちゃくちゃ楽しい思い出じゃないですか。
そうだから真っ暗で、はあ、飛んでくるから、はあ、頭とかにガッツリ当たるわけよ、
はあ、
それがまた楽しくて、はあ、でしかも何取ったか分かんないわけ
んだよね。
でそれはだから多分ね、母親と父親がその日に合わせて、
うん、
多分お菓子とかをチョイスしてきてくれて、
はあはあ、
でそれで多分それをね混ぜて混ぜて、でそれで多分ねやってくれてたんだろうけど、結構こうね、それはね、まあ、いつまでっていうのは覚えてないですけど、
はい、
毎年やってましたね。
めちゃくちゃいい思い出ですね、それ。
めちゃくちゃ楽しかった。
それは、うん、お父さんはなんて言って投げるの？
鬼は外。
あ、鬼は外、深内って言って投げるんだ。
はい。
めちゃくちゃ楽しい、それ。
やってましたね。真っ暗にしてやるっていうのが、
うん、
普通に一般的に常識なのか、それともうちだけのオリジナリティなのかは分からないけど、
はい、
とにかく真っ暗にしてやるのが楽しかった。
いや、楽しいだろうね。
だからあれですよ、節分の時期になって、
うん、はい、
今その真っ暗にして、
はい、
やってた部屋、
うん、
やってた部屋っていうのはうちの父親と母親が今寝てる部屋なんですけど、
あー、なるほど、
うん、あの部屋にね、節分の時期にね来るとね、
うん、
思い出します。
はー、なるほどね、うん、確かにあそこ広いから、うん、十分に楽しめる空間よね。
そう、だから一生懸命だからね、真っ暗でやってるからこう、うん、兄とか姉とかのこう手とか、
はい、
頭とかベンってやっちゃって、俺もベンってやられたりとかもするわけよ。
なるほど。
何やってるか分かんないから真っ暗だから、
うんうんうんうん、
もう完全に真っ暗にしてやるから薄明かりとかもないから
なるほど、
うん
うん、
そうなんですよ。
面白い、それは、
ね、
素晴らしい、
まあ、そんなエピソードですね。
すごく素敵。
はい、次
OK。 じゃあ次はね、はい、ラジオネーム増田由美子さん、
はい、
幕派です。
幕
派、うん、
いいですね。
小学校の教師で、うん、巻いてました。
お、
小学校の教師をされてるんですね。
されてる
っていうことだよね。
すごい。
先生が鬼の仮面をかぶり、みんなで鬼は外、もっとテスト減らせとか言いながら巻いてました。
なるほど。あ、先生がやってくれたのかな
っていうことかな、
うん、
なるほどね、
うんうんうんうん、
もっとテスト減らせって言いながら巻いてるのとかさ、
うん、
ものすごい微笑ましいね。
いやー、いいね、
うん、
うん、まあでもね、やっぱり、ね、学生時代っていうのはさ、
はい、
まあこう大人になってみればああいうテストとか勉強とかも、うん、
はい、
まあしててよかったなって思うこともたくさんあると思うんですけど、
う
ん、
そうそうそう
そ
う、
その当時は嫌でしょうがないからね。
そうだよね、わ、うん、かるわかる。
まあね、最近ね、YouTube やってるって言ったでしょ、う
ん、はい、
最近小学生の漢字テストをやったのよ
まだね、ね、
うん、まだアップされてないんだけど、
はいはい、
もうね、できん
全然ね、まずね、うん、本当にね、俺頭ちょんだもんで、
頭ちょんすぎる
頭ちょんだもんで、
うん、驚くほどできんかった。
いやー、でもね、うん、本当になんか小学生ながらのこのコメントが、テスト減らせっていうのがね、
うんうん、
なんかすごく、うんうん、なんかいい、心が温かくなりました。いいね、今、
うん、まあでもあれだろうな、その鬼をやってくれた先生も多分その時当てられてるけどニコニコだったんだろうな
楽しいだろうね。
もういいクラスだそれは、
め
ちゃめちゃいいクラスだ。はい、次、
はい、
はい、ラジオネーム春ゆい、
うん、
はい、折り紙の中に豆を入れて包んで巻いてます。
お、
掃除が楽だし子供たちが楽しいので。
あー、なるほどね。
へー、確かに。だって折り紙の中に豆が入ってればさ、
うん、
その後拾って豆を折り紙を開いて豆食べることもできるもんね。
できるね。
それはめっちゃいいアイデアだわ。
これは、
うん、
マジですごいわ。これ結構やってんのかな、全国的に。
どうなんだろうね、
このご家庭のオリジナル。
いやー、どうなんだろう。
これは素晴らしいアイデアじゃないですか。
素晴らしいアイデアですよ、
ね、
いや、これ全国的に広めようっていうか、もしかしたら俺らが知らんだけで広まってんのかな。
もうこの時代ですから、
うん、
やっぱりちょっとその後片付け楽っていう、
総合的に見て楽はね、正義ですよ。
素晴らしい。
折り紙の中に豆を入れるっていう行為がまず楽しいもん。
そうだね、これを今から巻くんだっつってさ、あの折り紙の中に大量に入れる袋もあって、
そうそうそうそう、
一粒しか入ってないやつもあってみたいな。
そうそうそうそう、いいじゃんいいじゃん。
楽しい、これは楽しいね、
これ楽しいね、うん、ぜひ今年もやってください。
やりましょうよ、はい、やりましょうよ。
はい
はい、じゃあ、はい、ラジオネームようこさん、
はいはい、
ゆうきさん、あきひろさん、お疲れ様です。
はい、
うん、節分
お疲れ様です。
豆まきしますよ、
うん、
今回は、散らかるのが嫌だから小袋に入ってる豆買ってまこうかな。あれあ、やっぱあんのかこういうの。
あー、でも あれでしょ、そういう福豆ってなんつうのかな、例えばあのちょっとしたおつまみみたいな、あの三角のねケースみたいな、
あ、はいはいはい、あの乾き物のね、
そうそうそう、ああいうのに入って売ってるそういうね福豆もあるから、そういうことかな。確かにそれごと撒いたらね、あのそれを拾えばいいし、それ拾った後も食べれるもんね。
すごい
すごい、それもいいアイデアよ。
お利口だわ、
うん、お利口すぎる、
うん、食べるのは年の数、うん、それは無理だな笑いっつってね、やっぱ無理ですよ食べたくなりますから。
まあそうだね、うん、
子供の頃は父に鬼になってもらってよく豆まきしてたな、
うんうんうん、
いつも鬼役の父でしたということでございます。まあね、お父さんは鬼役ですよ、ね、
そうなりますよ、
うん、なりますなります。
どうしたってなる、
うんうん、これだって仮にだって娘さんが鬼役とかだったらただのいじめですから。
そうだね、はい、続いて、
うんうん、
はい、ラジオネームさあやむらいさん、はい、
お
豆まく派です。
お
鬼が誰なのかわからなくなるぐらい豆まき合戦になりましょうとても楽しい豆まきです。
いや、これは面白いよ。
もうこれは
もうね、
もうね、想像しただけで楽しい、
うん、楽しい。だって鬼もさ巻き返してくるってことでしょ。
そうでしょ、だからもう誰が鬼か分かんなくなるわけでしょ。
鬼はそのバーッってね、
うん、お前何やっとんじゃい
鬼はさ、だってお前が鬼だわ
っ、ね、うんうん、お前も鬼だろっていうかあれかな、うん、そう、なんつうのかな、例えばお父さんが鬼役だとして、
うん、
でまあサーヤさんがまあ投げる役だとしても、
はい、
じゃあお父さんに投げる、お父さんの中の鬼を出す、
うん、
お父さんも娘に向かって投げて娘の中の鬼を出す、
うん、出す。
だから結局もう、まあ、みんなの中にね、うん、鬼がいるわけですから、それをね外にやるわけだから、
うん、
もう正解だ。
素晴らしいよこれね、うん、やっぱり鬼とかその自分の中の悪い気持ちっていうのはやっぱ笑い、
うん、
笑顔で出していくよね。
そう、
うん、出てから素晴らしいじゃないですか。
素晴らしすぎる、
うん、まさしくですよ、
はい、まさしくですね、
うん、
あと一人ぐらいいけるかな。
いけるかな、
はい、じゃあもう一人お願いします。
じゃあ行っちゃいましょう、
うん、
ラジオネームちえみんさん、
お、
我が家では豆まく派です。
まく派
の人多いね。
まく派、
豆をまいてチョコやクッキーのお菓子はお皿に入れてもらって食べます。
お、
あ、なるほどなるほど、
うんうんうん、
年の数だけ豆も食べます、
うん、
みんな偉いね、年の数だけっていう、
うん
うん、
まあそういうねところを我慢してこなかった我々ですから
そうです。最近は豆まきというより我が家では恵方巻きがメインになりつつあります。
お、
仕事でも大量に作るし、家でも中の具材がお花の形の飾り寿司、あ、なるほどなるほど、飾り寿司を作ったりしてますとのことでございます、
ね、
いや、そういうなんか恵方巻きの華やかな感じも素敵ですね、
うん
うん、お花の形してるんだって。
いやー、なかなかやっぱねこう最近ねこうなんつうのかな、こうどんどんどんどんこう食べるものも見た目にいいものがね、うん、売られてますよね。
え、すごくない？でもさ、それ家庭で作れるってことでしょ、う
ん、すごいね、
すごい技師がいるね。
技師がいるね、うん、あのお母さんがすごいのかな、
お母さんも、あの
それともお父さんがすごいのかな。
あーね、ありますよ、
う
ん、
そうそうそう、ありますよ、
お料理が好きなお父さんもいらっしゃるから。
そうそうそう、います、う
ん、います、ね、素晴らしいじゃないですか。あなた作れるんですかこういうの。
いや、恵方巻きは作ったことないな。
今度作ってみる。
まあ作ってみよっか、
ね、
あのまあなんだろう、その巻き寿司は、
うん、
あのちっちゃい頃からよくやってたけどね、家では。
ああなるほどね、
うん、手巻き寿司とかはよくやってたけど、まあだって恵方巻きって手巻き寿司のでかいみたいなやつでしょ。
そういうことだと思
ってみたら、
はい、
ね、だからいろんな具を入れてみたいな。でも好きな具を入れて恵方巻きを作るっていうのはいいかもしれないね。
面白いね、まあ、
俺だったら、
うん、
きゅうりと、
うん、
しそと、
うん、
サーモンと、
うんうんうん、
イクラ、
うん、
これでいきましょう。
あ、結構原価がいきますねイクラっていう時点で結構いく
もん。まあまあそうですね、うん、そうですね。
僕はハンバーグ好きなんで。
あ、ハンバーグね。
ハンバーグを細長く焼いて恵方巻きの中に入れようかな。
あの別にそれね、
うん、
料理やらないからあの、うん、そういう発想かもしれないんだけど、
うんうん、
ハンバーグを焼いた後に細長く切ってもいいんだよ。
確かにそれが楽だね。
そうです、
うん、焼くのも楽だし、
そう、四角く切ればいいよ、
うん、そうだね、
うん、
そうしよう、
うん、ぜひやってみてください。 まあ、あの恵方巻きっていうかただのハンバーグ巻きだけど、
ハンバーグ巻きだよね。
もうぜひそこにはね、はい、あのハンバーグのタレと、うん、マヨネーズと、
あ大事
ね、なんかレタスとか入れといてください。
あいいじゃないですかいい恵方巻きだよそれ。
はい、ということで、今日はですね、豆巻き巻く派巻かない派っていうのをね、うんうん、皆さんに募集してみましたけど、
はい、
もう本当にたくさんのメッセージありがとうございました。
ありがとうございます。
ぜひ、来月もラジパレありますので、
はい、
ぜひたくさんメッセージ送っていただきたいと思います。
お願いします。
はい、ということで、最後にこの曲を送って終わりたいなと思います。それでは最後に聴いてください。カラフルパレットでありがとう100万回の約束。お相手はカラフルパレットボーカルユキと
ギターボーカルの秋広でした。
また来月、バイバーイ。バイバーイ。
ラジパレ、この番組はシムズミュージックエンターテインメントの提供でお送りいたしました。